ミヤマレベッカのチルトークへようこそ。こんにちは、ミヤマです。この放送は私の好きな作品や日常についてまったり語る番組です。本日は映画クワイエットプレイス破られた沈黙をご紹介します。この作品なんですが、2018年に公開されたクワイエットプレイスの続編にあたるような作品ですね。このクワイエットプレイスシリーズ、結構話題になっている作品かなと思うんですが、この作品の何が面白いかっていうと、その設定なんですよね。音を少しでも立てたら死んでしまうっていうような、パニック系、サバイバル系のホラーものとして割と人気の作品なんですよ。例えばゾンビものとかが好きな方は結構ハマりやすいんじゃないかなと思います。実は私もホラーって結構苦手なんですけど、ゾンビものとかのああいうパニックサバイバル系ってすごく楽しく見れるんですよね。なのでおそらくなんですが、普段ホラー見ないけど、ゾンビものだけはギリギリアクション作品の一部として見ることができるんだよって方がもしいらっしゃったら、結構楽しめるんじゃないかなと思います。でせっかくなので、ちょっと1作目の話からしようかなと思うんですが、まず1作目では主人公のエブリンをはじめとしたアボット一家が、この音を少しでも立てたら死んでしまうっていう世界でいかに生き残っていくのかっていうのを中心にストーリーが描かれています。で1作目の方は2作目と比べて、よりこの音を少しでも立てたら死んでしまうっていう設定を生かしたような場面だったりとか演出がすごく多いので、その点でもまずこの1作目でしっかり観客の心をキャッチするっていう点では非常にいい構成だったのかなと思いますね。でさらに、あ、この作品すごいなって思ったのが、作中に出てくるこのエブリンをはじめとしたアボット一家の家族構成なんですよ。これが結構よくできていて、この家族、夫婦2人にお姉ちゃんと弟2人の5人家族で、パッと見た感じだとアメリカによくいるような非常に一般的な家庭に見えるんです。ただちょっと違う点がいくつかあって、まず夫婦仲めちゃくちゃいいんですよ。主人公のエブリンもその夫であるリーも大変決断力、行動力がある夫婦で、パッと見はアメリカの一般的などこにでもいる感じの愛情たっぷりの夫婦として描かれているんですが、ちょっとした演出とかでエブリンもリーも両方とも、あ、決断力がある人間だな、行動力がある人間だなっていうのがしっかりわかるような説得力がある演出っていうのをされていて、まずそこが一つポイントとしてあるのと、もう一つ最大のポイントがあって、長女であるお姉ちゃん、耳が聞こえないんですよ。家族とは手話でコミュニケーションをとっているんですね。なのでこの5人家族全員手話が使えるんですよ。ここがすごく重要なポイントで、クワイエットプレイスは音を立てたら死んでしまう世界なので、コミュニティを築いて生き残っていくっていうのが非常に難しいんですね。人間がある程度のコミュニティを築くためには、やっぱりそれぞれがしっかり意思疎通できることが大事なんですけど、この家族においては音が立てれないという非常に特殊な環境においても全員がしっかり意思疎通できるんですね、手話で。ここが結構大きいところで、普通は音を立てたら死んでしまうような世界で、多少の決断力、行動力がある夫婦2人に子供3人とかだったら、まあまず生き残れないんですよ。子供に今こういう状況でこういうことをした方がいい、してはいけないっていうのを的確に言葉なしで伝えるっていうのは非常に難しいので、その点でこの家族っていうのはアドバンテージが1個あるんですよね。なのでこれだけ過酷で特殊な状況においても、この5人家族が生き残っているっていうことに非常に説得力があるので、その点においてめちゃくちゃ安心して最初から最後まで見ていられるんですよね。この手のパニック系サバイバル系ホラーってどうしても多少の設定の甘さみたいなのが出てきがちなんですよ。クワイエットプレイスにおいても、え、それってセーフなの？みたいなところは時々あったりはするんですけど、この5人家族がどうしてこの状況で生き残っているのかっていう点においては、結構説得力がある家族構成の設定になっているので、その分多少の設定の甘さみたいなのがところどころあったとしても結構さらっと流せるっていうのがこの作品の強みかなっていうのはよくよく思いますね。でさらに1作目スパイスになってるのが、主人公のエブリンが妊娠していて出産間近っていう点ですね。出産を麻酔なしの自然分娩ってなると、もううめき声を上げずになんて多分絶対無理なんですよ。そんな状況の中で家族のそれぞれのこう絆っていうのを描きながら、ハラハラドキドキの展開が繰り広げられる作品になっていて、いや、1作目はこのクワイエットプレイスシリーズっていうのを世に広げるための本当にバランスのいい作品になってるなっていうのは、今回2作目を見てまた改めて思いましたね。 て、このクワイエットプレイスシリーズを作った監督は、主演のエヴリンを演じているエミリー・ブラントの夫であるジョン・クランスキーという方なんですね。実は作中でもエミリー演じるエヴリンの夫役を演じていて、なのでこれ夫婦で作っている作品なんですよ。で、クワイエットプレイスはそのバランスの取れた作品の構成だけではなくて、主演のエミリー・ブラント演じる主人公が本当に魅力的なんですね。これに関しては監督も兼任しているエミリーの夫であるジョン・クランスキーがもうどれだけパートナーであるエミリー・ブラントが好きなのかが、もう作品見てると本当によくわかります。推しを撮影する喜びみたいなのが結構作品から溢れていて、なんかその点でも本当に見ていて楽しいというか面白い作品だなって思いますね。なのでぜひキャストにも注目しながら見てほしい映画の一本ですね。で、2作目のクワイエットプレイス破られた沈黙の方では、より子供たちの成長っていう部分に焦点を当てて描かれています。で、今回さらに新たな登場人物としてキリアン・マーフィー演じるエメットっていうキャラクターが出てくるんですが、このエメットがまためちゃくちゃいいんですよ。めちゃくちゃいいというか、正直私好みのキリアン・マーフィーキャラっていう感じで、すごいエモいキャラクターなんですよね。このエメットが序盤で耳の聞こえないアボット一家の長女の子とちょっとしたやり取りをするんですが、このやり取りが結構いい伏線になってるんですよ。もうここの伏線回収が本当に最高なので、これから2作目の本見るよって方はぜひですね、序盤のエメットと長女の娘ちゃんのやり取りっていうのに注目しながら見ていただければなと思います。実は個人的には1作目よりも2作目の方が好きなんですよね。やっぱり1作目って良くも悪くもバランスを取ることに結構注視しているので、2作目はそのバランスっていうのは一旦度外視して、作品としてストーリー展開としてキャラクターをより深く描写する部分っていうのをしっかり分厚く作ってあるので、1作目楽しめたよって方は2作目はさらに楽しめるような構成になってます。1作目でしっかりバランスを取りつつ、2作目では1作目のファンをより深い楽しみに連れてってくれるみたいなところが、本当にこの作品シリーズ全体を通してみてもよくできてるなっていうふうに思いました。で、2作目についてもどうしてこういう状況になったかっていう点についてもしっかり分かりやすく作ってあるので、1作目見てなくても結構楽しめるような構成になってますが、どうせなら1作目見てから見た方がより楽しめるかなと思いますね。ちなみに今なら Amazon プライムで1作目見放題の作品になっているので、まだ公開時期終わるまでちょっと余裕あるかなと思うので、気になった方はぜひ1作目見てから2作目見ていただけると、より深く作品楽しんでいただけるかなと思います。はい、ということで今回は映画クワイエットプレイス破られた沈黙をご紹介しました。少しでも参考になっていれば幸いです。それでは、深山でした。バイバーイ。